ということでございまして、
はい、
ちらっと先週のエンディングでも言ったんですけど、改編初週は、まあ、放送事故とかね、
そうですね、
まあ、そういう、まあ、改編初週はだけじゃないんですけど、
うんうん、
い
つもより起こりやすい、
そうそう、起こりやすいんで気を引き締めて、はい、なんていうかな、慢心せずに仕事しましょうと、
はい、
八太郎さんの会社でもあるでしょそういうの。
そうですね、
うん、
まあ、改編はないですけど、
う
ん、まあ、いろんなことがね、イレギュラーが起こるとやっぱり、
ね、
あれっていうのが
あるでしょ、
ありますね。
で僕もねこの商売長いんですけどね、はい、あれっちゅうことがあってね、
は
もう済んだから言おうと思うんですけど9月27日、
はい、
土曜日、
はい、
ね、和歌山には
夜遊び
がやってくる、
ね
そういう盛り上がった、
はい、
9月の休み土曜日、ワエラという番組があるんですよ、私まあ担当してまして、
はい、
その週はね録音の週なんです、
はい、
だから20日に撮って、
うん、
それを編集して27日に流すんですけどね、
はいはい、
20日に撮った素材を24日かなさあ編集しようと思ってね、編集ソフトの上でデータ開いたんよ、
はい、
でまあまあもうほぼカンパケに近い形で撮ってるんで、うん、まあ、そんな難しいことないんよ、まあまあせいぜいちょっと変なとこ切るぐらいで
ちょっとずつ調整だけして、
そう、言い間違えたとこ
切
って、
はい、
でそこにルカのドライブレディをくっつけて、
うん、
であとテーマ乗っけて、
はい、
まあ一丁上がりと、まあほんま1時間もかからんぐらいの、
はいはい、
ほんま下手して 3,40 分でできるような仕事なんやけど、あれと思って編集ソフトの上でデータ開いたら尺がね足らんのよね、
あれ
で、まあ、ちょっとぐらい足らんのはまあ分かんねんけど、
はい、
7分足らんのよ。
結構大きいですね。
7分足らんっていうことは多分完全に収録するときに僕計算間違えて、その収録時間を指示し間違えてんのよね。
それはだからいろいろ調整した後に7分足らんのか、元データが7分
足らんのか。元データが足らん。
さあどうしようっていう、
調整した後に7分足らんのも大概問題やけどもそもそも収録時点で7分間違えて短く、はいはい、スタジオの中にあと何分で終わってくださいっていうのを言ってしまったんよ、
はい、
で7分足らんねん、
はい、
どうしようと思って、
いやもうあれじゃないですか、ではここからはカーペンターズ、
いやいやいや
関岡香織さんが出て
くる、ね、そうそうそう、その話ね先週のらしくやってるんですよ
進歩せんな
でもそれは1時間まるまる空いた時の話、
そうですね、
7分間だけやからね、番組はあるから、
だからまあカーペンターズに限らずですけど、
うん、
2曲ぐらい
どうしようと思って、でも2曲なんか入れられへんねん、
あ
どうしたでしょうか、さあこの熟練ディレクターのプロの技、
さあどうなったんでしょうね、
そう、もう今ラジコで聞き直すこともできませんから、もう私の言いたい放題ですわ、
タイムフリー30っていうのがありましたね、
あそうか、まだ聞けんのか、
はい、
やばっ、どうしたでしょうね、
どうしたんでしょうね、
じゃあもうここで、全国のラジオディレクター志望の皆さんのために、
はい、
とっておきの裏技、
お、
間もなく20年になるキャリアの私が、はい、7分素材を短くしてしまった時の対応方法をお知らせしましょうか、
はい、
まず三浦さんに連絡、
はい、
7分短く取ってしまいましたと、
はい、もう正直にね、
はい、ごめんなさい、
はい、
でついては、ちょっとした文言を取って送ってきてくれって、
あ、なるほど、
うん、
これはだから技術の進歩でね、
そう、
もう今スマホでも綺麗な音が取れますから、
そう、まあ、あんまり綺麗じゃないんやけど、でもまあ実用に耐えうるぐらいの、
うん、そうですね、
うん、
ちょっとなんか声の跳ね返り違うなとかありますけど、
そうそうそう、なんかちょっとザラッとしてんなっていうのあんねんけど、取ってもらえるやん、
はい、
で取ってもらう、
お、
それまず即時に依頼、
はい、
そしてその次、
うん、
お知らせを増やす
はい、はい、
今ねワイラーなんか20秒だけ入ってるんですけど、足す、
なるほど、
まあ1分までは OK よ、
AY ショプロジェクト、
そうそう、ね、まあ、ちょっとまあ若者向け番組なんで梅酒の CM はちょっとあれですけど、
あ、
まあ、あのもう「オールナイトニッポン」の番宣、
なるほど、
ね、
あ、これいいですね、
そう、あのあいみょんの「オールナイトニッポンゴールド」ね、乃木坂46の「オールナイトニッポン」、
北尾さんの食ってや
つで、和歌山放送の社員募集、
はいはい、
これでも完璧やん、
社員募集なんかちょうどいいですね、
そう、ちょうどいい、これでも1分やん、
うん、
ちょうどいいかな、これで1分やん、
はい、
で後半も20秒に今足す、
はい、
でもあんまり CM 長すぎてもやらしい、
ね、
とりあえずでもこれで底上げ、さあそこからどうしたでしょうか、続きは参りましょう、せーの、らしくあれ。
電波障害は電波の暴力です。あなたが使っている自動車もたまに調べて電波障害の出ないようにして使いましょう。
それでは参りましょう、マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、なんかエコーの乗り方は変わってるような気がするな、あんまかかってないんか、まあそのことはいいか、
はい、
ということでマイクで直撃、教えてチェリー、このコーナーではチェリーがですね、今週のアシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーです、
はい、
さあ今週は
3月にですね、僕の弟 3つ下の弟がいるんですけど、はいはい、何年か前に結婚しましてね、
おめでとうございます。
で子供が3月に生まれまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、女の子でね、
うん、
この間も彼岸の入りの時にね実家帰って会いましたけども、うんうん、もう可愛い可愛いでね、
まあね、でもまだだって半年、
半年ですよ。
あ、ちっちゃいが大変やんか、
お祝いをねしまして、で
その車こうたった、
いやいやいや、車元から持ってます、
ね、あ、そうですか、はい、新車、
新車、うん、多分新車で買ったんじゃない、
あ、そうですそうですか、
あの K のね、
K のね、
はい、
ええわ、
はい、で、うん、お祝いを渡して、
うん、
でそのお返し、
うん、
内祝いで、まあよくありますよね、
うん、
カタログギフト、
ね、まあね、無難やな、カタログギフトっていうのは
で、ね、やっぱりそのもらった人が自分で好きなものを選べるんで、そ
う
そ
う、選ぶ楽しみがね、
我々も会社でね、
うん、
例えばお客さん向けのプレゼントキャンペーンとかやるときに、
はいはい、
やっぱカタログギフトやるとね人気なんですよ、うん、
やっぱ反応よし、
はい、
へ、
特定の商品を送ることもやっぱ人気なんですけど、
うん、
やっぱり自分でね
選びたい
好きなもの、お肉の人もいれば、
うん、米の人もね
いますし、うん、お酒の人もいますからね、
は
い、
腕時計とかね、ありますわ ね
ちょっとした電化製品なんか
も、そう、体重計とかね
ありますからね、
うん、
そう、そんなカタログギフトをもらいまして、
あらら、
でカタログギフトって言ってもいろんな会社出してるじゃないですか、
そうやね、まあ、大手のね通販メーカーとか、うん、なんかそういう冠婚葬祭の、そうそう、あるけど ね、
うんうん、こんなとこも出してんねやなっていうのがあって、
ほう、
47クラブって皆さんご存知ですかね。
いや、あ、ごめんなさい、普通の人は知らないです、47クラブのことは。
知らないですか。
僕は知ってますよ、
はい、
ちょっとネタに困った時にまず47クラ47ニュースのサイトを開くっていうのがラジオディレクターの基礎知識です、
はい
はい、
47ニュースっていうのはね、
うん、
共同通信社を通し、中心にね、
はい、
各紙のね、全国の地方新聞社 の、
ええ、
ニュースが載るという、
そう、ポータルサイトでね、
はい、うん、あります。でそれと同じような形で、
そんなんの、
全国の地方新聞社が厳選したですね、
はあ、
その地元のいい商品を、ネットやこういうカタログギフトに載せるというのが47クラブ
そんなんやってんの47クラブ、
ね、
知らんかったわそれ、今まで、今の今まで知らんかった。
僕も全然47ニュースはねたまに見ますけど、
そう、僕もたまに見るけどね、
47クラブは
僕
も知らんかったな、ちゃんと知らんかったな、
なんで弟さんそれ選んだんやろ。
でも当然だから僕がね、
うん、
新聞好き、
よし、家で共同共同って言ってんの
ピーポ
ーピーポーのあのスピーカー欲しいよって
言ったことはないですけど、さすがにね、
うん、
ただ弟もね、大学が関西ではなかったので、
うん、
その実家帰ってくるときに、
うん、
その地方の、
うん、
新聞をお土産に持って買ってきてくれたりとかしてましたんで、
ね、それしてても47クラブの存在普通知らんやろ。
いや、どっからこれに目がついたんかな
って。だって47ニュースのサイトにそんなん書いてないもんね。
そうですね、
書いてても字多いから気づけへんよね、
はい、
うん、
ね、ニュースをねやっぱ見ます、
見るからな、うん、
ひょっとしたら、うん、そのね何か百貨店とかのね、ギフトコーナーとかに
おすすめされたんかな、
あったのかもわかんないですね。
あ、そうかもね、
で中身ね、まだ商品どれにするかは決めてないんですけど、
まだ決めてないんや。
パラパラ見てますとですね、
で、うん、
いろんな各地方の、一品があるんです。
おすすめので
、まあ、お肉も、
うん、
お肉が有名なところはお肉もありますし、うん、でお酒が有名なところとかね、
お
米が有名なところとか、うん、47都道府県から食の楽しさと食の喜びをということなので、
なるほど、
まあ、スイーツもありますし、
あ、なるほど、
海産物なんかもねあります。例えば
北海道来た、同心、
はい、北海道新聞社さんは、
はい、
これね言っときます、カタログギフトなんでいろんな、ランクがあるので、
そうやな、
はい、
そのもらったランクはこれっていうね、
はい、はい、うん、はい、北海道新聞さん、
うん、
一品2つあります。
お
で、1つはボイルガニ、うん、食べ比べ、
すごいね、
ボイルガニ、ボイルケガニ 360g、 ボイルズワイガニ足ハーフカット 300g、
おお、はい、カニ
ね
いいやん、
カニっていう
あ
ね、朝の番組みたいになってますけど、
あ、いいですね、もうそんな時期や、
はい、
おせちとね、
ね、
うん、
もう一つ、
うん、
ホタテ貝柱いくら醤油漬けのセット、
うん、ああ北海道らしいね、
いいですね、これもね、
お
ホタテの貝柱が 500g にいくらの醤油漬けが 250g、
はあ、
結構たっぷり食べれるかな
と。そうやね。
で東北、青森だけ、青森には地方紙2つありましてね、
はいはい、
東日報さんと、
うん、
あとデイリー東北、
はい、はい、ありますね、
はい、 なんかこの間河合さんから東日報がどうのこうのみたいな、
あ、なんか彼なんか青森かなんかのヨットの大会になんか、
ね、青森放送とか東日報とか忘れましたけど、
うんうん、言ってたね、
はい、なんだかんだと、RAB に出るんだみたいな DM が来てましたが、そんな青森県
は、
はい、東日報さんは、うん、ね、リンゴジュースとアップルパイのセット、う
ん、お、いいやん、
ね、
ええやんええやん
と、デイリー東北さんは、うん、青森これ倉石牛って読むんですかね、うん、サーロインステーキ、
あら
ーサーロインステーキ1枚 225g、
はあ結構大きいな、
大きいですね、
焼くの大変やで家で、
そうですね、うん、なかなかね、あの一人暮らしのフライパンでは
あのあれやろ、東大阪のなんか火力の弱そうな下宿の、
あとね地方紙が2つある地域でいうと福島県、う
ん、あ福島県民報民有、
はい、はい、2社あるんですが、うん、この、47クラブに関しては、うん、福島民報さんだけが参加されているということで、はい、これもねいいですね、福島のうなぎ、
ほう、
はい、と、あ、うなぎは国産って書いてるな、うん、と福島県産コシヒカリ1キロ、
あ、ええー、な
ー、いいですね、だからコシヒカリを炊いて、
うなぎ、はい、完璧やね、
じゅわっと、
中日新聞ですよ名古屋は、そしたら
そうですね、名古屋は当然中日新聞なんですが、うん、ただ、愛知県と三重県も、うん、中日新聞が担当してます。
なるほど。はい、岐阜は岐阜新聞さんですか。
そうですね。
はあはあ、
いいですね、
そんなこと
です。いいですね。中日新聞と岐阜新聞のロゴが並んでみたいな、ね、
いいですね。これはファンにはたまらない。
新聞マニアには自然の、
京都神戸は？
京都神戸は、うん、当然京都新聞と神戸新聞。
はい。
はい、
エントリー何してんの？
ですね、あ、うん、京都新聞は滋賀県も担当してます。ああ、そうやね、滋賀県は近江牛の赤身と霜降りのすき焼きセット。
あ、もう完璧やね。
で京都に関しては、うん、宇治の銘茶。
あ、お茶ね。高級茶。はい、
宇治茶。ですね、で神戸新聞はやっぱりこれがきますね、兵庫県といえばね、芋、ね、の糸、
あ、高級そうめん、
はい、
あら、
でここまで来てね、
は
和歌山県、
お、県史がないと言われる、
そうで、ちなみに47ニュースの方は金民報さんが参加してるんですが、
そうですね、
47クラブには金民報さん入ってないということで、
う
ん、
そうですか、
産経新聞さんが、
はい、
担当してます。このカタログギフトではふみこ農園さんが、
お、ありがとうございます、いつもレッツアリダリアンプラスでお世話になっております、はい、社長ともお会いしたことありますよ、
紀州南高梅個包装、はい、青い梅、青
い
梅っていうものか、間違ってたら申し訳ないんですが、
はい、
はい、
まあ、いや梅干し、
はい、
ええやん、
ね、この南高梅をまろやかなお味に漬け込んだ薄塩味の梅、
ええー、な
ーと、じっくりと漬け込んだしそ漬けの梅、これたまらないですね、それが20粒ずつ、
結構高級品やで、
はい、うん、入ってるということで、
へ、
で大阪、
はい、大阪日日新聞ですね、
だったらよかった
ですけど、ね、もしくは大阪新聞ですか、
まあ、大阪新聞に近いですけど、産経新聞さん、
あ、なるほど、
はい、黒毛和牛のもつ鍋、
は、
生姜風味柚子風味とあって、
お、
はい、
和牛のもつ鍋ですか、
はい、これも大阪のお店なんですかね、という、
へ、
であと中国地方、
中国新聞、
はい、うん、広島県は中国新聞ですね、うん、ワインに合う広島牡蠣のオイル漬け
セット、あら、なおしゃれね、は
い、で、島根県山陰中央新報、うん、
はいはい、
吟醸酒日本セット、
あははは、
たまらないですねこれもね、
いやもうそれ、あの全部読み上げてもしゃあないん でどうすん、何選ぶんよ、
そう、
あ、沖縄は、
沖縄は西参加してます、
お、やっぱりね、
はい、でそのうち沖縄タイムスは、
うん、
銘菓って書いてますね、なんか
お菓子、
はい、パインと冬瓜の琉球銘菓っていうのが
渋い、冬瓜とパイン、
はい、あるらしい
ですね、そんなんねや、知らんわ、
で一方の琉球新報、
うん、
アグー豚、
お
お、しゃぶしゃぶ用、
あら、
250g のバラとロースが2つ、
バラとロース、
はい、
あっさりとしっかりで、
ええ
やん、
でね、
何すんの、
もうね、目移りしまくってまして、
そうね、
まだ決めてないんですけど、
もう新聞で決めたら、
あ、
うん、
新聞で決めるって余計決められない、
ね、そっかそっか、
でね、ちょっと気になってるのは、うん、高知新聞、
はい、高知新聞さん、はい、
土佐の味セットっていうのがあって、おカツオのたたきと、うん、トロガツオの刺身、
へ、
っていうね、
すごい、
この多分冷凍で届くんだと思うんですけど、
パックになってんのかな今時は、は
い、そうですね、叩きが2本入ってますね、
2本も入ってる、ほら、はい、完璧やん、
あとそれに柚子ポン酢、刺身醤油、
醤油も入ってるの、
はい、おろしにんにく、おろし生姜、生わさびもついているという、
すごい
のもいいなと思いながらですね、
うん、
さあどれにしようかなとい、
いやで、それリスナー投票で決めんの、
投票します、
うん、投票してでそれをあの3月末の20周年、はい、ありがとう、はい、さよならスペシャルで食べる、
あ、もう終わるんですね、
そう、終わるんちゃう21年は続かんでしょこの番組は、分かりませんけども、そういう気持ちでやった方がいいです、
ね、 だからね、カツオも美味しそうやなと思いながら、うん、愛知県のね、その中日新聞が出してる味噌おでん、
うん、ああそれ入ってんのかな、もう一通り。
そうですね、
ええやん、
はい、味噌おでんセットが12個入ってたりとか。酒に合うやろね、
それ。
福井新聞の、うん、福井県といえば押し寿司がね、
サバ寿司、ね、
はい、うん、有名な贅沢寿司セットっていうのがね、あったりとか、うん、どれにしようかなっていう感じでね。
あら、
だから今僕の中では多分カツオが1位かなっていう感じで、うん、
なるほど。
でこれね、まあ、カタログギフトで、うん、例えばカツオ選んだにしても、うん、ネットショッピングもやってるみたいなんです。
あ、そうなんや、
はい、だから他に気になった商品はそっちのネットショッピングでね、自分で買おうかなと。
じゃあ黒潮の DVD かなんかと一緒にセットにして、
ありがとうさよなら。
そうそうそう、ね、
ね、
はあ、和歌山放送もチェリーモヤとか昔言ってましたけどね。
あ、どうなったんでしょうね、
藤本喜八さんがね。うん、持ってないです今ね。
ね、だからそんな47クラブ、普通にねネットショッピングで買えますんで、
うん、
皆さんもぜひちょっと
チェック。
こういうカタログギフトでね、うん、選択肢の一つで誰かに贈答で送るとかね、
あ、こんなあんねでーって ね
言っていただければと思います。
はい、わかりました。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
秋のスペシャル、
はい、
前ちょっとお話したんですかね、実は私もう2023年の話になるんですけど、
はいはい、
奈良テレビ の、
うん、
の方向に、
はい、
この番組のリスナーがいらっしゃる、
ムソタで奈良テレビが見れる
だろう、そうそう、ご紹介しましたよね、実はその方から、
はい、
今回登録の提供をいただきまして、
ええ、
奈良在住の
奈良テレビさんの番組という、
いや違うんですよ、
ことではなく、で
この方から前にいただいてたのは、
はい、
30年以上前になりますが、はい、大学時代に和歌山から通う同じ大学の放送学科の私先輩なんですけど、
はい、
女性の友達が民話の語りをやっているという話題で和歌山放送の朝の番組に出演したことがあり、その際私の実家のある箕面で和歌山放送の受信を試みたことがあり、なんとか聞くことができたのを覚えていますと。
箕面か、
箕面にお住まいな実家がね、
はい、あ、でも入ったんでしょうね。
で今回その登録をご提供いただきまして、
はい、
まあ、これは和歌山放送の登録なんで権利は和歌山放送にあるだろうということで、聞いてみましょう、
はい、
1989年、
お
もうバブルね、
平成元年、
そう、6月13日火曜日、
はい、
張り切りワイド今日も生き生き何を張り切ってんねんって話だけどね、和歌山放送
おそらく9時台10時台の番組
です、ね、さすが、なんでそんなおそらくがあんねん、引き出しがあんねんって話だけどなそう、張り切りワイド今日も生き生き、
はい、
まずちょっと冒頭の様子をお聞きください、
はい、
ということで
川西清平さんの
若い、
若いですね、
ねえ、僕が川西さんもお亡くなりになってるんですけど、はいはい、川西さん、僕の知ってる川西さんっていうのはもう結構枯れてたというか、
ええ、
もう渋系、
もうね、朗読教室の、
うん、そうそう、先生っていうか箕面にしてはクリアすぎひんと、
そういやそれ思ったんですよ、
まずそこなんですよ、全然フェイジングもあんまりないしね、すっごいクリアに聞こえてます、
もっとなんかノイズが乗ったりとか、
そうそう、
と思ってたんですけど、
全然実聴できるぐらいの音質というかね、
地元、まあ、例えばね毎日放送さんとか、
うん、
朝日放送さんと比べるとあれですけど、全然関係なく聞けますね、
やっぱり箕面ってね、場所柄はイメージですけど山の方なんで、
ひょっとしたらちょっと土地が高かったりとか、
あるいは見通し範囲でその大阪湾が行けるのかなっていう、
はい、川沿いにね、
そうそうそうそう、
伸びたりとかしますから、
いうぐらいのクリアさ、まずその点が一つ、
はい、
もう一つは川西さんが若い、
若い、
多分ね想定50代前半ぐらいちゃう、今の寺川さんぐらいちゃうかなと思うねんけど、89年でしょ、
そっか、
うん、
もうでもだって30年前ですからね、
そうそうそうそう、むちゃくちゃ若いでしょ
ねえ、
うん、
いやでもやっぱりタイトルがまずね、
張り切りワイド今日も生き、
なんか
ちょっと全部盛りすぎひん、張り切りワイドだけでええやん、今日も生き生きいる、今日も生き生き、
ふと思ったのは、うん、張り切りワイド今日も生き生きの割に、うん、BG が落ち着きすぎているという、そうそうそう、
テーマがね、
はい、
で、まあ、これ登録ちょっと全部かけられないんで、はい、あれなんですけど、基本 BG とかあんまりない、
あ、
うん、もう天気予報も BG ないし、
なんか 昔の AM ラジオって感じですね。
そうやね、
うん、
あとニュースは佐藤誠三さんが言ってました。
おおおすごい
出してきた方がよかったかね。
すごいですね、
うん、でただねちょうど89年6月13日ぐらいで調べてもらったら分かるんですけど、はい、この時結構世間を震撼させた、うん、まあ、誘拐事件があったんですよ、
はいはい、
でそのニュースをちょっとやってるんでもっとのんびりしたニュースやったら出そうかな思ったんですけど
ちょっとね
そうちょっと歴史に残るような事件の後のニュースなんで、ちょっと微妙かな、うん、でも佐藤さんも元気にね後半もあります、
はい、
1989年6月13日、張り切りワイド今日も生き生き。
ペット何でも情報、ペットと暮らすふれあい家族、大久保ペットコーナーがお送りします。さてペットのミニ知識コーナー、今日も石田稲子病院の石田先生に入っていただきました。石田先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さてですね、
はい、
猫のいずります情報を今日もご紹介したんですが、
うん、
猫が外を徘徊うろうろしてましてですね、うん、帰ってきて怪我をしてました、
うんうん、
手当てしたんですけどなかなか治らないんですが、うん、ということです、うん、
あのまずなぜ徘徊するか言うとね、あの、まあ、あの猫同士の縄張りがあるわけですね、ただここからここまであの私の縄張りだよっていうのがあるんです、
はい、ということで
石田千春先生のお父さんです
か。そう
ミュージックソンでね
おなじみの
石田千春先生、家庭犬インストラクターのおなじみですけれども、
はい、妖怪妄想ではもうおなじみの石田先生、うん、お父さんね、
はい、
僕が聞いてたエピソードとしては、ポール・モーリアさんが和歌山に来た時に、
はいはい、
石田先生の車を借りて市駅まで送迎したっていうぐらいしか、
何そのエピソード
なんか外車指定で、
高
級車で送迎するっていうのがあるけど和歌山放送に当然そんな車ないよね、
はいはい、
だから石田先生院長先生に借りて市駅と和歌山放送の間を送迎したっていうのを中村作英さんから聞いたことがあるっていうぐらい。
さすがポール・モーリアさんになると、
僕はそれぐらいのエピソードしか知りませんけど、
はい、
こうねペットのコーナー当時からやってたっていう。
そうですね、
うん、
よりだから生活に密着した番組っていう、ね、
そう生活に密着してんのかな
でも
よう分からんけど、
ね、あの猫譲りますとか今言ってたじゃないですか。
やし、で石田先生のトーク面白いからやと思うんですよ、
はいはい、
それもあると思う。この後スパッと歯切れのいい、まあ、それこそ今の健康相談みたい
な、ね、
そんなイメージなんでやっぱり人気やったんやろうなっていうのは伺えます、
はい、
でコマーシャルもほんま流したんやけどやっぱり今ね現存する会社が結構多くて流しにくい、唯一いけそうなのは森下食品さんかなと、はい、
なるほど
思ったんですけど、これは小林睦郎さんがね呼んでました。また用意しておきます、
はい
はい、ということで非常に貴重な音源を、
いやーまあいろんなね、うん、びっくりするあの点がありましたけれども、はい、
そう、まあ、このあのね送っていただいたこの方の、はい、あのお友達の、あの朗読の話は全く流してませんけども、
はい、
まあ、これでご容赦いただいて
ありがとうございます、はい、貴重な音源いただきました、
はい、またこういうあの若い妄想の音源あるよという方は、
はい、
言っていただいたら、
はい、
私の方でまた回収させていただいて
回収、
はい、またデータだけ言ってまたテープ返すようにはしますんでね、
はい、
はい、あとはまあ裏和歌山放送にはそうですね、エアコンからイオンっていう、ね、
は
2階の事務所のエアコンキューなんか変な音がしてやばいと思って。
よかったですね、ちょっと涼しくなってよかった。
人がいなくなるとなるんで心霊現象かなと思ってね。
誰が出てくるんでしょうね。
怖いですね。
怖いですね。
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
エンディング曲はこの曲です、
はい、
ということでね、
小田川さんね、火曜日のボックス、
うん、
もうほんともうギリギリ最後のところですよ、
うん、
11時7分ぐらい、
はいはい、
ひーちゃんはね、月曜日と金曜日のボックスを水曜日って思い切り突っ込まれるというねそれで、あ、そうだった間違えた、ごきげんようさよならあーみたいな
ね、素晴らしいです ね。まあでもね、あの小田川さんのなんていうかな、この包み込むようなベテランの味の中でね、最初さんもすくすく喋ってたと。そうです
ね、
いうことですよ。
このコンビね、最初さんちょっと休んでる期間ありましたけど、
ありましたね、
あの復帰してからなお一層、
ええ、
あのすごくね小田川さんが心配 してるというか、
そうですよ、
ね、あのちょっとアレルギーのことだったりとか、
ね、そう
本当におじいちゃんと孫っていう感じのね、
ね、
感じでしたけれども、
まあ本当にね、あのボックス、
はい、
あのまた改編でね新しくなって、また一からね、
は
い、いい番組をね作っていくということで、
はい、聞いてる方も楽しく聞いていきたいと思います。
そうですね、
はい、
よろしくお願いいたします。ということでそろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。